学講座19107回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はグルココルチコイド誘発性骨粗しょう症について、総園整形外科骨粗しょう症リウマチクリニック院長総園聡さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。
グルココルチコイド誘発性骨粗しょう症の病態と管理についてお話しします。日本骨代謝学会によるグルココルチコイド誘発性骨粗しょう症の管理と治療のガイドライン2023において、従来のステロイド性骨粗しょう症という呼称から国際的な呼称に合わせてグルココルチコイド誘発性骨粗しょう症と称することとなりました。合成グルココルチコイドは強力な抗炎症作用と免疫抑制作用を有し、自己免疫疾患など幅広い領域の多様な疾患の治療に汎用されますが、内在性グルココルチコイドと共通の核内受容体との結合を介して、糖、脂質、骨、血管などの代謝異常を弱気します。グルココルチコイド誘発性骨粗しょう症及び関連骨折は、グルココルチコイドの副作用のうちで最も頻度が高いとされます。グルココルチコイド使用により骨粗しょう症性骨折リスクは 1.71 倍から 2.63 倍になると報告されています。グルココルチコイド誘発性骨粗しょう症及び関連骨折は、医師が処方した薬剤によって起こる遺伝性疾患であることから、厚生労働省においても重篤副作用疾患別対応マニュアルを作成し、適切な管理が求められています。本邦におけるグルココルチコイド誘発性骨粗しょう症の患者数は、成人の 0.7% から 1.2% であり、73万人から126万人と推定されています。一方、グルココルチコイド誘発性骨粗しょう症の治療率は、2018年時点で 51.8% と、約半数は治療されておらず、管理が十分とは言えない状況です。グルココルチコイドによる骨粗しょう症及び骨折への直接的・間接的な作用について説明します。グルココルチコイドは骨に直接作用することで、骨細胞及び骨芽細胞の機能低下やアポトーシスを誘導し、骨形成を低下させます。また、破骨細胞分化誘導因子であるランクルの産生を更新させるだけでなく、破骨細胞のアポトーシスを抑制し、骨吸収を更新させます。さらに、性ホルモンの産生抑制や、負のカルシウムバランスを介して、間接的に骨吸収を更新させるだけでなく、筋力低下を誘導し、転倒リスクを増加させます。このように、グルココルチコイド投与下では、複数の機序による骨量減少とともに、生理的コラーゲン過強の低形成、界面骨と皮質骨の構造異常などに伴う骨質の劣化と転倒リスクの増加が加わり、骨折リスクが増加します。ついで、グルココルチコイド誘発性骨粗しょう症の臨床像について述べます。グルココルチコイド誘発性骨粗しょう症における骨吸収促進は、グルココルチコイド投与早期に一過性に誘導されますが、骨形成低下は持続し、グルココルチコイド誘発性骨粗しょう症の本体は骨形成低下であるとされます。骨吸収、骨形成ともに促進する閉経後骨粗しょう症と比べると、皮質骨及び界面骨の構造劣化がより強く誘導されることが明らかにされており、閉経後骨粗しょう症に比べてより高い骨密度で骨折を発症することが示されています。一方で、グルココルチコイド誘発性骨粗しょう症における骨折リスクも骨密度依存性であることも明らかにされています。経口グルココルチコイドの投与量と骨折リスクとの関連では、グルココルチコイドの容量依存的に、椎体及び大腿骨、筋異部骨折リスクが増加します。また、少量のグルココルチコイド、 プレドリゾノン換算で1日 2.5 ミリグラム未満の使用でも椎体骨折リスクは 1.55 倍となることが示され、骨折リスクから見たグルココルチコイド投与量の安全域はないとされます。そして経口グルココルチコイド1日 2.5 ミリグラム以上の使用例では、投与早期3ヶ月から6ヶ月で椎体骨折リスクが最大に達することが示されています。またグルココルチコイド投与中止により骨密度は速やかに回復するものの、骨折リスクは数年間回復しないとされます。そしてグルココルチコイド誘発性骨粗鬆症においては、男性の方が骨折リスクは高い可能性も指摘されています。次にグルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理に関する歴史を紹介します。1996年の米国リウマチ学会の推奨以来、グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症に関するガイドラインや推奨が各国より提案され、改訂もなされてきました。そして日本骨代謝学会より我が国初のガイドライン2004年版が発表されています。その後2007年に WHO による個々の患者の10年間の絶対骨折危険率を判定するツールであるフラックスの発表があり、続発性骨粗鬆症にも利用可能なため、その後のガイドラインや推奨の多くが薬物治療開始基準にフラックスを採用してきました。しかしフラックスのグルココルチコイドの使用に関しては、過去に3ヶ月以上の全身グルココルチコイド投与を受けたことがあり、1日平均投与量がプレドニゾロン換算で 2.5 から7.5 ミリグラムの投与例でリスクが計算されているため、現在使用中の例では過小評価となり、グルココルチコイドの投与量が 7.5 ミリグラムを超す例でも過小評価となります。その他にも使用可能な年齢の制限や算出される骨折危険率に形態学的椎体骨折が含まれていないなどの問題点から、2014年版の我が国のガイドライン改訂ではフラックスを採用しないこととしました。2014年改訂版ガイドラインにおいては、リスク評価の考え方を取り入れ、骨折リスクをスコアで評価することとしました。スコア作成と検証のために解析した対象は、いずれも追跡調査期間が2年から4年の5つのコホートです。まず903例の関節リウマチが多く含まれ、比較的年齢が高く、グルココルチコイド投与量がプレドニゾロン換算で1日平均 7.4 ミリグラムのコホートを用いて骨折危険因子の解析を行いました。抽出された危険因子は、年齢、1日平均グルココルチコイド投与量、腰椎骨密度、既存椎体骨折でした。さらに骨折危険因子の連続変数からカテゴリー化を行い、各危険因子のハザード比を求めました。その際のパラメータ推計値を元にして、骨折危険因子ごとにスコア付けを行いました。その上で骨折・非骨折例を最も効率よく判別できるスコアを ROC 解析で求めると、スコア6でした。次いで関節リウマチがほとんど含まれておらず、より年齢が若く、1日グルココルチコイド投与量の平均がプレドニゾロン換算で 44.7 ミリグラムの144例のコホートを用いて、ROC 解析のカットオフ値の検証を実施しました。カットオフ値は先のコホートと同じ6であり、スコアの妥当性が示されました。しかし、スコア6をカットオフ値とした場合には、臨床的に治療が必要と考えられる症例が治療対象とならないことから、カットオフ値をいずれのコホートでも感度が 80% 以上となる3とすることとしました。そして今回、グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン2023が発刊されました。グレード4に沿って17のクリニカルクエスチョンを設定し、システマティックレビュー、デルファイ法を行って、それぞれのエビデンスレベル、 推奨分、推奨度、同意度を策定しました。最後にその内容を紹介します。クリニカルクエスチョン1、患者数、QOL やヨゴア、患者数は成人の 0.7% から 1.2% であり、そのうち 30% から 50% に骨折を生じて、QOL を著しく低下させるため、本症の適切な管理と治療を強く推奨する。エビデンスレベル A、推奨度1、同意度 9.0。クリニカルクエスチョン2、発症の危険因子は、発症危険因子には、高年齢、グルココルチコイド投与量、腰椎骨密度低置、既存骨折あり、イソソネート治療なしがある。これらに留意し、遅滞なく本症の適切な管理と治療を行うことを推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度 9.0。クリニカルクエスチョン3、発症とグルココルチコイドの投与量との関連性は、発症はグルココルチコイド投与量、投与期間に依存するため、グルココルチコイドは原疾患の病態に応じてできる限り少量で投与開始し、速やかに減量することを推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度 8.9。クリニカルクエスチョン4、診断に有用な症候、検査、画像所見は、1、グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症に特異的な症候はないが、椎体骨折は診断に有用であり、グルココルチコイド投与開始早期に椎体骨折の有無の評価を行うことを推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度 8.6。2、グルココルチコイド投与中は、レキサによる骨密度測定を定期的に行うことを推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度 8.4。クリニカルクエスチョン5、日常生活指導、栄養指導は、1、原疾患の治療を優先し、原疾患の疾患特性に応じた栄養指導を含む日常生活指導を行うことを推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度 9.0。2、我が国の骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインに準じて、日常生活指導、栄養指導を行うことを推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度 9.0。クリニカルクエスチョン6、薬物治療開始の基準は、薬物治療開始基準として、ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン、2014年改訂版のスコアカットオフ値を用いることを推奨する。エビデンスレベル C、推奨度1、同意度 9.0。クリニカルクエスチョン7、活性型ビタミン D は有用か。エルデカルシトールなどの活性型のビタミン D は、グルココルチコイド使用予定及び使用中の患者に対して、腰椎骨密度増加効果、非椎体骨折予防効果を示すため使用を推奨する。エビデンスレベル B、推奨度1、同意度 8.0。クリニカルクエスチョン8、ビソソネート製剤は有用か。窒素含有ビソソネート製剤は、グルココルチコイド使用予定または使用中の患者に対して、腰椎、大腿骨骨密度の増加効果や、椎体、非椎体骨折予防効果のエビデンスがあり、使用を推奨する。エビデンスレベル A、推奨度1、同意度 9.0。クリニカルクエスチョン9、SARM は有用か。SARM は、グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症のリスクのある閉経後女性において、椎体、非椎体骨折予防効果のエビデンスはないが、腰椎、大腿骨骨密度の増加効果を認めるため、使用を提案する。エビデンスレベル C、推奨度2、同意度 8.1。クリニカルクエスチョン10、PTH1 受容体作動薬は有用か。PTH1 受容体作動薬のうち、テリパラチドは、グルココルチコイド使用予定及び使用中の患者に対して、腰椎骨密度の増加効果や、椎体骨折の予防効果のエビデンスがあり、骨折の危険性の高い症例に使用を推奨する。エビデンスレベル B、推奨度1、同意度 8.8。 クリニカルクエスチョン11。抗ランクル抗体は有用か。抗ランクル抗体は、グルココルチコイド使用予定及び使用中の患者に対して、腰椎、大腿骨骨密度の増加効果や、椎体骨折予防効果のエビデンスがあることから使用を推奨する。エビデンスレベル B、推奨度1、同意度 8.9。クリニカルクエスチョン12。抗スクレロス新抗体は有用か。グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症に対する抗スクレロス新抗体の有用性を検討した報告はなく、明確な推奨ができないため、今後の研究課題とする。クリニカルクエスチョン13。薬剤間で有用性に相違は認められるか。遺伝子組み換えテリパラチドと抗ランクル抗体は、椎体骨折予防効果においては、ビソソネート製剤よりも効果が高く、使用を推奨する。遺伝子組み換えテリパラチドは骨折リスクの高い症例に推奨する。エビデンスレベル B、推奨度1、同意度 8.0。クリニカルクエスチョン14。小児に対する予防と治療は、小児にはビソソネート製剤の使用を提案する。エビデンスレベル D、推奨度2、同意度 8.0。クリニカルクエスチョン15。高齢者に対する予防と治療は、高齢者では骨折予防及び治療のために、グルココルチコイド投与と同時に骨粗鬆症治療薬の介入を推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度 8.1。クリニカルクエスチョン16。妊娠可能年齢の女性に対する予防と治療は、1、グルココルチコイド使用予定及び使用中の妊娠可能年齢の女性に対して、我が国の骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインに準じて、日常生活指導、栄養指導を行うことを推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度 8.3。妊婦、授乳婦に対し、ビソソネート製剤、抗ランクル抗体、PTH1 受容体作動薬を投与しないことを推奨する。エビデンスレベル D、推奨度4、同意度8.3。クリニカルクエスチョン17。脆弱性骨折の外科的治療は、脆弱性骨折に対する外科的治療に関しては、原発性骨粗鬆症に準じた治療法を推奨する。エビデンスレベル D、推奨度1、同意度8.1。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。
今日はグルココルチコイド誘発性骨粗鬆症について、総延整形外科骨粗鬆症リウマチクリニック院長総延聡さんにお話しいただきました。なお、この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学・薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。